今日の箇所は出エジプト記34章18節から28節までです。出エジプト記34章18節から28節。あなたは種を入れないパンの祭りを守らなければならない。私が命じたようにアビブの月の定められた時に7日間種を入れないパンを食べなければならない。あなたがアビブの月にエジプトを出たからである。最初に生まれるものはすべて私のものである。あなたの家畜は皆ウイゴのオスは牛も羊もそうである。ただしロバのウイゴは羊であがなわれなければならない。もしあがなわないのならその首を折らなければならない。あなたの息子のうちウイゴは皆あがなわなければならない。誰も何も持たずに私の前に出てはならない。あなたは6日間は働き、7日目には休まなければならない。耕作の時も刈り入れの時にも休まなければならない。小麦の刈り入れの初穂のために7週の祭りを年の変わり目に収穫祭を行わなければならない。年に3度男子は皆イスラエルの神主の前に出なければならない。私があなたの前から異邦の民を追い出しあなたの国境を広げるので、あなたが年に3度あなたの神主の前に出るために登る間にあなたの血を欲しがる者は誰もいないであろう。私の生贄の血を種を入れたパンに添えて捧げてはならない。また杉越の祭りの生贄を朝まで残しておいてはならない。あなたの土地から取れる初穂の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。子ヤギをその母の乳で煮てはならない。主はモーセに仰せられた。これらの言葉を書き記せ。私はこれらの言葉によってあなたとまたイスラエルと契約を結んだのである。モーセはそこに40日40夜主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして彼は石の板に契約の言葉十の言葉を書き記した。アーメン。モーセが再び山に登って、そして主の前にイスラエルの民を取りなし、そして主から私はあなた方イスラエルの民と共に登っていこうという約束を取り付け、そしていよいよその以前のその割られてしまった石の板のその代わり、それが再びイスラエルの民のものとなるためにモーセは石の板を持って主の山ホレブに登りました。そして前回の箇所では真っ先にイスラエルの民が気をつけるべきこと、すなわち異邦人の道に行ってはならぬこと、異邦人と契約を結んだり異邦人の真似をしてはならない、異邦人と結婚し連合してはならないということ、またこの異邦人の神々をまず打ち壊して、そしてそのような偶像を拝んではならない、そのことをまず主は真っ先に命じられました。 そして今回の箇所、18節以降は、主の祭りを守り行うということについて、ことさら命じております。ここを読んだところすべてはですね、かつて、皆さんが出演した時の、13章とか20章とか、まあ、いろいろな箇所からの、まあ、焼き直しではあるんですけども、しかし、その主がところどころピックアップしたところが、やはり、主がことさらに再び、この時に命じられたからにはやはり大事なことですので、見ていきたいと思います。まず18節は、種なしパンの祭りについての、その再び命じる箇所ですけれども、種を入れぬパン、それは、アビブの月、すなわち太陽暦で言えば、3月から4月、もうすぐですね、イースターの週、ジュナー週が始まりイースターになるんですけども、この種を入れないパンの祭りは杉越祭の翌日から7日間始まる祭りです。杉越祭、それは主イエスキリストが、ほふられたあの十字架の時、その時がちょうど、杉越祭にあたり、イエス様はその夜から朝にかけて裁判にかけられ、そして日の出とともに十字架につけられて、イエス様は杉越の子羊としてほふられました。そしてそれから、7日間、このユダヤの祭り、種を入れないパンを祭りを、食する期間が始まります。その期間、あらゆるですね、種、パン種、パン種をパンに入れると、それは膨らんで発酵します。見た目は良くなり柔らかくなるんですが、しかしそれは発酵ですので、不純物が混じり、そして腐らせてしまうものです。私たちのこのキリスト者の集まり、また神の民の集いは、まず純粋であるあり続けるということ、この杉越の子羊がほふられて以降、私たちはただその純粋に人間的な何かの入っていない、ただ種の入っていない純粋なる子羊キリストを覚える期間を、完全数7が満ちるまで、それを食べ続けて死を覚えなければならないという、この祭りをまず行いなさいと言われております。19節と20節はですね、その最初に生まれる家畜の子は、私のもの、主のものであるということを、改めてここで述べております。で、20節の方で、ただしロバの産子は羊であがなわなければならない、もしあがなわないならその首を折らなければならない、ね、これも、かつて見たんですけども、なんでたくさんある動物のうちでロバが出てきて、しかも、そのロバのウイグはわざわざ羊であがなわなければならない書いてあるのか、ロバといえばですね、イエス様がエルサレムに入場された時に乗った動物ですね。ですからロバは働き人を、大体意味しております。ロバは、民数記の方でも、キチガイ預言者を乗せて、そしてそのキチガイ沙汰を止めたロバとして出てきますけれども、私たち働き人はですね、羊であがなわらなければならない、すなわち主の働き人は誠の子羊キリストによってあがなわれたものでなければ主の働きはしてはならないわけです。そして、主のもしあがなわりがないのであれば、イエスキリストにあがなわれたという経験のない主の働き人は首を折らなければならないと書いてあるぐらい、まあ、主の働き人はですね、それほどキリストによってあがなわれたという特別な経験が必要なわけですね。そして、誰も何も持たずに私の前に出てはならないとあります。 働き人は捧げるべきなんです。主に何も捧げずに空手で、主に主の御前に出て私働き人ということでは、それは主の働き人としては失格なわけですね。働き人であるからには主に捧げられるものでなくてはならないわけです。21節の方では、安息日を、しっかりと遵守しなさいということが言われております。でここの21節の方、工作の時も借り入れの時にも休まなければならないとあります。安息日はとても遵守するべき日です。工作の時や借り入れの時、これは本当に最も1年で忙しい時期です。農家の人にとって工作の時やまた借り入れの時、それは1日も惜しんでなさなければならない時です。借り入れが例えば実が熟してそれを1日2日と遅らせてしまうと、その実はどんどんなんかシーズンが悪くなって味も悪くなっていってしまうから、ですから本来借り入れの時は1日たりとも休みたくないはずなんですが、でもそれでも主はこの第7日目は工作の時も借り入れの時も休むべきだ言われております。それは主の安息を覚えるべきだから、べき日だからです。そして安息日をしっかりと休んだのであれば、工作の時や借り入れの時に休んだとしても主はしっかりとその穀物を豊かな実りでもって品質を落とさないようにしてくださいます。なぜなら主はしっかりと第7日目のために第6日目にその2倍のマナを降らせてくださいましたね。ですから主の安息を覚えるために私たちはしっかりとその第7の日を特別に聖別するべきなんです。そして聖別するのであれば主はしっかりとその第7の日を休んだ分だけ豊かな実りを私たちにもたらしてくださいます。22節は小麦の借り入れのための7週の祭りについての定めです。これはイスラエル人がですね、年に3度男子はみんなイスラエルの神主の前に出なければならない3つの大きな祭りがあるうちのその2つ目ですね、第1の祭りがこの18節の種を入れないパンの祭りで、第2の祭りがこの7週の祭り、ペンテコステの日です。7、7、49で、そして49日の翌日が、ペンタ、ギリシャ語でペンタというのは5という意味ですので、ペンテコステの祭りをこの小麦の借り入れの発送のための祭りとして、その時祝わなければなりません。その時、男子はみんなペンテコステの時にイスラエルに集っておりましたので、ちょうどその時弟子たちが聖霊に満たされるのを多くの人たちが目撃したわけです。この年に3回の祭りをするとき、要するに男子は皆、その各地方で不在になって、男子は皆イスラエル、エルサレムの都に集うわけですから、でその期間男手がですね、各地方では足りなくなりますので、その心配が起こるんですが、しかし24節において主はその心配を払拭しております。24節、私があなたの前から異邦の民を追い出し、あなたの国境を広げるので、あなたが年に3度あなたの神主の前に出るために登る間に、あなたの地を欲しがる者は誰もいないであろう。アーメン。ちゃんと主が守ってくださるんです。男手がみんなエルサレムの都に集って、各地方で女子供しかいないような時でも、敵がそれを狙ってですね攻めてくることはないと主はここで約束しておられます。なぜならイスラエルの民はこの異邦の民を追い出し、 そして国境を広げられるから。ですから異邦の民が入って来れなくなることを主はここで約束しておられます。まあ、ただ残念なことにイスラエルの民がヨシアキ以降異邦の民を追い出し切らなかった。異邦の民と、和合してしまったり、また契約を結んでしまったり、そういう契約違反を犯したから、だからイスラエルの民は弱くなっていってしまいました。ただ主のその約束をこうして守る者には、主はちゃんと、たとえ男手がいないような時期でも異邦の民が攻め入ってくるということはないと、こうして約束をしておられます。25節以降は、立法の各諸論的なところが述べられております。まず主の生贄の血を種を入れたパンに添えて捧げてはならない。主の杉越の血は種を入れないパンで添えて捧げなくてはなりません。またその杉越の祭りの生贄、ほふられた子羊は翌朝まで残しておいてはならない、あります。その夜、杉越の子羊がほふられて日が暮れた後、その夜が重要なわけですから、その、朝まで残ったものは火で焼き尽くさなければならないと定められております。また26節はですね、初穂の祭りですね、三大祭りの第3番目の祭りが初穂の祭りです。あなたの土地から取れる初穂の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。でまた、子ヤギをその母の乳で煮てはならない。これに関しても律法で定められております。27節、主はモーセに仰せられた。これらの言葉を書き記せ。私はこれらの言葉によってあなたとまたイスラエルと契約を結んだのである。モーセはそこに40日40夜主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして彼は石の板に契約の言葉、塔の言葉を書き記した。モーセは再び40日40夜この主とずっと語らい合っておりました。そしてその間彼はパンも食べず水も飲まなかったんですけども、しかし主と共にいて主と交わっておりました。そしてこの石の板には契約の言葉、塔の言葉が書き記されておりました。すなわち実戒です。ですから27節の方でこれらの言葉を書き記せと言われていることは、実戒の他にまた別途巻物に書き記されて、そしてそれが安息日ごとに街道で朗読されてきたわけです。そして主のこれらの言葉によってイスラエルと契約を結んだから、ですからこれらの言葉を守ることによってこのイスラエルの民は神の民としてのその効力を発揮しているわけです。ですからイスラエルの民がこれらの言葉を守り行っていないのであれば、主のこの契約はその間無効となってしまっております。主のですね、主とこのイスラエルの民とのその契約の期間は誠に数えられるべき日であり、しかし主とその契約を破棄している期間は数えられていないんですね。後に聖書の後の方に、イスラエルの民は何年間主と共に歩んだと書き記されているんですが、しかし聖書の記述を正確に読むとですね、その年数は実は、ちょっと計算違いになるんですけれども、しかしですね、四世紀の方で、 主と共に歩んでいなかった年数を差し引くとちょうどその年数と合致するんですね。ですから主と共に歩んでいる期間こそ年数として数えられ、主と共に歩んでいない期間は年数として数えられないくなってしまうんです。イエス様の系図がマタイの一章に出てくるんですが、そこで除外されてしまっている王の名前がいくつもあるんですよ。その除外されてしまっている王は主と共に歩んでいなかった王たちです。黙示録の方にも、ね、十二部族の名前が出てくるんですが、除外されてしまった部族がいくつかあったことをこの間の黙示録の学びで学びましたけども、主に違反するし続ける者はそのように除外されてしまい、また主と共に歩んでいない年数は主の年数から数えられなくなってしまうんです。ですから私たちは主と共に歩む一日一日を過ごすべきです。主の庭にいる一日は世にいる千日にも勝ります。ですから私たちは本当に人生を豊かに、人生を本当に意義のあるものとして過ごしたいのであれば、主と共に歩むべきです。主と共に歩まない日々は、それは除外されてしまう日々です。ですからどうか皆さんはこの主の与えてくださった契約、私たちにはイエス・キリストにあってね、イエス様を信じる信仰による契約、新しい契約、新契約が与えられており、新約の時代を生きております。私たちが唯一守るべき定めはイエス・キリストを信じるということ、イエス様と共に歩むということです。イエス様と共に歩むのであれば、皆さんは律法を成就してくださったお方イエス様にあって、皆さんも律法を成就しているものと主の目から見れば、父なる神様の目から見ればそのように見られます。しかしイエス様と共に歩んでいないのであれば、皆さんはただの罪人として数えられてしまいます。どうかイエス様と共に歩みんで、そしてこの主から与えられている日々をしっかりと有意義に過ごしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日ここにおいて主が定められた祭りや、また律法の数々、これらの意義を今日も再確認できたことを感謝いたします。誠に私たちはキリストイエスにあってこれら律法のすべてを成就したものとして見られていることを感謝いたします。私たちはただイエス様が成してくださったことのゆえに、私たちは義とされております。私たちのうちの何か行いは何もあなたの御前になだめるものはありません。しかしイエス・キリストが誇られて、誠の杉越の子羊として誇られたからこそ、私たちはそれを共に食し、共にそのイエス・キリストの血をの印のうちに守られることによって、私たちに対して滅びるものは過ぎ越され、私たちはキリストのご馳走に預かり、そして神の民として飾られております。どうかこのほふられた誠の過ぎ越しの子羊キリストのうちにとどまり続けて、神の民として数えられる私たちでありますように。出エジプトの時、滅ぼすものはこの血潮の印のない者たちを、その長子をすべて滅ぼしました。ただし杉越の子羊のうちにいる者たちはその滅びを免れました。どうか私たちはこの子羊の血潮の外に迷い出ることがありませんように、杉越の子羊の血の外に迷い出ているならば、 やがて滅ぼすものが追いついて滅ぼされてしまいます。私たちはただこの子羊の血潮の内側で守られかくまわれ、そしてキリストのご馳走に共に預かりつつ、この世にある日々を歩んでいくことができますように、イエスを助けてください。今日いただいたすべての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。